一般質問、調整を問う。今回は11人の議員がそれぞれの思いで臨みました。一般質問は答弁を含め、一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は質問者の原稿をもとに広報常任委員会が編集構成したものです。会議録は議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。翻訳者中、QR コードに重ねて各議員の顔写真が掲載されています。また、枠外には、質問議員全員分をまとめた QR コードも掲載されています。中、終わり。中村和夫。マンション建設から町民の財産権を守るには、町長、葉山を理解してくれる業者にお願いしたい気持ちだ。問い、振り切って、利益を上げればいいという業者の財産権と、葉山を愛し、快適な生活を楽しんでいる町民の財産権が、同等に扱われることについてどう思うか。町長、権利だからと行使しないでほしい思いは同じだ。葉山を理解し、町民の思いを反映してくれる方にお願いしたいという気持ちだ。問い、葉山の経済を強くする必要がある。地元の商店等を利用するなど、町民の理解も必要だ。町の経済を強くするという行政の意思を示すことが大事と思うが、都市経済部長、町民が大規模店舗に向いてしまう便利さ、需要がある。バランスをどう取るか、商工会、商業、生産者の皆さんと話し合いを深めてまいりたい。問い、小規模企業あるいは中小企業振興基本条例を制定しないか。都市経済部長、大企業やそれを支える中小企業が多い都市で制定されている。大企業がない本町に馴染むか、必要性を含め検討したい。問い、食料不足に悩む時代が来ると思っている。産業振興課の体制を強化しないか。町長、先進事例を調査するなど議論を深め、葉山にふさわしい形が見えてきた段階で、前向きに産業振興の体制に取り組みたい。問い、放課後子ども教室を千葉市、稲浜小学校の例を参考に、葉山でも行わないか。教育部長、町内すべての学校がコミュニティスクール化し、学校運営協議会が設置された。長井小ではすでに放課後に学習サポートを行っている。さらに広げていければと思う。教育長、通常の授業と放課後の利用が共存できるようにする必要がある。町部局とも相談しながら推進できればと考えている。葉山ステーションの野菜売り場の写真があります。町寺真嗣。交通案内の大きな看板は不要だが、町長、災害時の視点から強く県警に要望する。問い、消防団第四分団旧詰め所解体に伴い、歩道の安全確保策や交差点の改良を強く求めるが、都市経済部長、交差点改良は当初から検討中だ。分団敷地は道路敷地なので、国道の歩道3メートル確保と積み切りを考えている。横断歩道に付随して、 人だまりの用地を確保したい。問い、学校の校門近くの横断歩道に、スムーズ横断歩道の導入、設置を検討すべきだが。教育部長、指摘の件は、葉山町通学路安全推進会議の中で検討すべき課題と思っている。問い、国道134号線にある道路交通案内の大きな看板は2枚続けてはいらないと考えるが。町長、その通りだ。案内板は削減できると思う。災害時という視点で強く県警に要望する。問い、南郷上野山公園の管理棟を社会資本整備総合交付金を活用して大規模災害時の対応施設になるよう大規模改築を提案するが、町長、優先順位としてトイレに力を入れている。南郷公園全体計画には少し時間が欲しい。問い、町政施行100周年記念事業の進捗状況は、町長、ロゴマークとキャッチフレーズの一般投票を行う。また、町民主導型の事業募集を呼びかけ、広報支援など考えている。記念紙発行に向けた準備や、令和7年1月実施予定の記念式典開催の検討を進めている。問い、100周年という大きな節目において、町民憲章策定を記念事業として取り組むべきだが、町長、姉妹都市草津町の歩み入る者に安らぎを、去りゆく人に幸せを、という憲章など感銘を受けている。主体は町民の皆様だが、初めの一歩を動かす動機づくりを行うことが大きな役割だ。どのような進め方ができるか、政府議長と相談したい。予算が必要であるものは急がなくてはならない。国道134号線、道路交通案内の大きな看板の写真があります。星佳代子、津波発生時、歩いて避難が困難な方への対策は、総務部長、強い揺れを感じたら逃げることを優先するのが前提だ。津波防災対策。問い、津波発生時、海沿いの住民で歩いて避難が困難な方がいる。ライフジャケットを防災備品として検討しては。総務部長、強い揺れを感じたら逃げることが優先だ。その上で、ライフジャケットを備品として活かせるか、精査、検討していく。町の公式 LINE。問い、発生時には、防災専用のリンクを準備しておき、避難所情報や、警報、注意報にすぐにたどり着けるようにすべきと思うが、総務部長、LINE 活用は、デジタル推進のポイントの一つだ。前向きに検討、研究する。問い、被災状況や危険な場所を写真や動画で町に報告できるシステム作りはどうか。総務部長、発災時、発行の発、災害の際、発災時の情報源として映像が入手できることは有益だ。デジタル推進の取り組みの一つとして、前向きに研究をしていく。デジタルで若い世代との交流を促進。問い、回覧板をデジタル化することで、未加入世帯も町内会に参加しやすくなるのでは。政策財政部長、回覧板の電子版が若い世代の町内会離れを打破する一助と検討をしている。問い、デジタルが得意な中学生等が高齢者にスマホの使い方を教える機会を作ってはどうか。教育部長、年間のカリキュラムというのが決まっており、 事業としては難しい。南郷上根山公園のドッグヤード。問い。南郷上根山公園のドッグヤードの整備、管理状況について、利用登録が有料であるのに、利用時間も他の施設と比較し短いが。教育部長。手数料は南郷上根山公園管理事業全体に当てている。犬の糞の問題もある。防犯上、24時間利用は難しい。ハザードマップの写真があります。久保田美希。危険箇所への交通指導員の復活は、町長、交通危険箇所には町独自でも設置をお願いする。問い、通学や町民にも利用される、長井の通称シンデレラ階段の危険性が増しているのでは。教育部長、先日落石等があり、危険が伴い通学路として使用しない方針、指導をしている。都市経済部長、非常に危険と認識し、町道側の柵や再度所有者への対応を考えたい。問い、長江省通学路のグリーンベルト工事予算が途中までだが、学校着まで工事すべきでは。都市経済部長、令和6年度予算計上の予定だ。教育部長、通学路安全推進協議会で検討する。問い、向原交差点など様々な場所で町内会等の方が交通指導や見守りをされている。信号など危険箇所への交通指導員の復活は、町長、交通危険箇所には県警と協議の中、積極的に町独自でも設置をお願いする。問い、学校給食費無償化や、多子、多量の他、子供の子、多子世帯負担、物価高騰等、保護者負担軽減への取り組みは、教育部長、無償化等は、国等の状況を見定めていく。物価高騰分は補正予算で対応する。問い、厚労省も保育園の、おし、おむつのお、新聞紙のし、おし、おむつ受け入れを推奨している。町内施設、町は官庁の町。町内施設も含め、改善状況は、福祉部長、研究を進め回答する。問い、産前ケア事業として、家事援助へ有償ボランティアなどヘルパー派遣は、福祉部長、相談支援で民間事業者の情報を伝えている。状況を見極めながら考えたい。問い、高齢者タクシー利用助成への取り組みは、福祉部長、一歩進めた検討に取り組んでいる。問い、専門医受診等クリアし、加齢性難聴者に補聴器購入費助成する県内自治体が増えたが、福祉部長、国の研究等注視していきたい。問い、逗子市は特定健診受診率向上に期間を定め、自己負担分をゼロにした。葉山町は、福祉部長、受診率向上に向け検討する。通学路の危険箇所、2枚の写真があります。三浦大樹、里山や農業をどう守っていくのか。町長、文化や芸術と割り切れば、一緒に取り組める。学校給食。問い。中学校給食で国の定める摂取基準850キロカロリーを下回る日があることは問題ないのか。教育部長。 月平均で国の摂取基準850キロカロリーをクリアするという考え方をしている。問い、5月の平均で基準以下の798キロカロリーだが、教育部長、再度調査をして是正する。空き家の対策と活用。問い、独自で調査したが、上山口では約 5% が実質的な空き家状態にある。町の認識は。政策財政部長。調査の結果、町全体で275件となっている。今後も増えていくと感じる。問い、空き家バンクの利活用や京都市を参考に空き家税などの導入も検討してみては。総務部長、様々な調査をし研究をする。行政サービス DX 化。 DX はアルファベット大文字。問い、町内会館などの会場予約法が現地で手書きという状況だが、オンライン化できないか。政策財政部長、高齢者が利用者主体のため紙申請にしているが、若い方の利用や管理者の負担軽減のために DX 化は必要と考える。未来世代への積極投資。問い、子育て施策などの拡充が必要では。町長、令和5年10月より満18歳まで医療費無償化を進めた。今後も一層充実を図る。問い、町の人口は現役世代が突出して少ないが。町長、過去よりこの状況は続いている。里山を生かした町づくり。問い、里山棚田は地域や農業振興だけでなく、文化としても守っていく必要があるのでは。町長、里山保全の観点からも気持ちは同じだ。町にとって必要な文化や芸術の一つと割り切れば、皆さんと一緒に取り組むことができる。伝統的な稲作が続く上山口の棚田の写真があります。土佐陽子、政治参加のための準備、その広報は。選挙管理委員会委員長、誰にでも投票しやすい環境づくりを目指す。問い、政治参加のため、統一地方選挙で私が提案したサインガイドと白黒反転の候補者名簿を準備してくれた。どのように広報するのか。戦艦、初めての試みでテスト的な意味合いもあった。今後は広報誌等で知らせ、誰にでも投票しやすい環境づくりを目指す。問い、目が見えづらい方、不自由な方が自宅に投票券が届いていることに気がつかない。役場からの手紙には切れ込みを入れるなど、ユニバーサルデザインにしてはどうか。戦艦、投票入場券は町単独ではなく、神奈川県情報システム組合に委託している。問い、県内の町村、すべてで実施できないか。町長、十分議論をし、実現の可能性はある。対話型人工知能の導入、町や学校での利用。問い、町は、デジタル推進室を設置した。自治体 DX 及び行政サービスを進め、AI についても取り扱うのか。町長、生成、生物の生、成長の生、生成 AI の利活用に方向性を見出していないが、先行自治体との情報交換により、有効性、安全性等を十分に研究していきたい。問い、学校の夏休み前にガイドラインは間に合うのか。先生たちの負担が増えるのでは。 教育長、学校で十分整理をしていると思う。教員の器具はないと考える。調整志向100周年、早間らしい周年記念事業。問い、新名瀬バス停の早間町オリジナルのナンバープレートを復活させてみてはどうか。総務部長、取り組み実施をしていきたい。問い、同年に東京デフリンピックが開催される。第1回大会より100周年になる。ぜひ100年の時に手話言語条例を制定してほしいが。福祉部長、周年事業とは関係なく、できることと捉え、課題として進めていく。ユニバーサルの連絡表の写真があります。金崎久、住み続けたいと思える街づくりを。町長、気持ちを一つにし、お願いを続ける。交通事情を解決する方策。問い、買い物バスの範囲の拡大を要望できるか。政策財政部長、働きかけをしたことはある。問い、投票所への巡回バスの予算要望は可能か。町長、選挙管理委員会の議論を経て可能だ。開発問題。問い、森と海岸付近の開発は問題だ。ホテル建設について170人の反対署名がありながら、まちづくり条例を通過させた理由は。町長、否な拒否の日、否なの気持ちがあることは承知していたが、やむを得ない気持ちで同意した。問い、道路幅でも町長は正し書きで許可したが、事業者からの拡幅不能とした書類は虚偽の疑いがある。町と事業者との工事協定の中の工事を停止させる条文に値すると思うが。町長、事業者から中断できないと回答された。問い、その理由は。町長、手続きを経、許可を得、着工している。問い、その手続きがミスだ。それも事業者は、通ると思わなかった文章を町があっさりと受け取った。その時、もう一度交渉して来いと言うべきだ。と町の責任にしているが、町長、改めて確認をしたい。問い、狭い道路での大型車の逆走等で小さな事故が起きている。いつまでの間許可するのか。都市経済部長、工事工程でその都度許可する。問い、下山口のマンション計画は町が地下水調査を指導したにもかかわらず、町民には調査しないと回答している。町軽視も甚だしいが。都市経済部長、再度指導している。問い、三毛橋付近のマンション計画でも、今住んでいる人々が住み続けたいと思える町づくりを目指してほしいが。町長、気持ちを一つにしてお願いをし続ける。工事車両が切り返してバックで侵入の写真があります。石岡実生、発達障害に関する教職員の育成強化を、教育長、今後どのような研修をすべきか検討し推進していく。早間らしいインクルーシブ教育のあり方。問い、教職員全員が発達障害に関する知識をつけ、適切な対応が図れるように、積極的な研修育成強化プログラムを取り入れるべきでは。教育長、議員が提案する研修教材も含め検討しつつ、話し合いをしながら推進していく。問い、特別支援員については、特にしっかりとした研修を受けていただきながら、 適切なサポート体制を敷いてほしいが、教育部長、当然研修は受けていただいてはいるが、全職員に対する疾患研修、対象となる教職員が必ず参加する研修、疾患研修をやるべきではないかという問題意識を持っているところだ。問い、今後は児童・生徒においてもそれぞれの特性を理解し合い、共に学ぶことができる葉山ならではの教育環境を構築すべきでは。教育長、子どもたちにも当然教育の中で教えていくのが葉山モデルであり、日本全体がそう向かっていくのが筋だと考える。学童保育の障害児受け入れ推進事業。問い、グレーゾーンの児童の判断基準について葉山独自の柔軟な対応をとってほしいが。福祉部長、すでに大学病院のアセスメントの活用に教育委員会や保育士の意見などを総合的に勘案し対応している。下水道コンセッション事業。問い、コンセッション事業可能性調査を現在委託している事業者が利害関係にあたるように見受けられるが、公正な判断がされるのか。環境部長、国交省のモデル事業の一環で、調査会社も国から委託を受けてのことだが、仮に事業が進んだとしても、この事業者は入札に参加できない仕組みになっている。その他の質問。海水浴場でのプラスチックごみ削減、学校の体操着のあり方について。発達障害の教職員研修用に提案したワークブックの写真があります。
新井直彦。やんばる土坂安出対策は、町長、秋に備え対策に力を入れていく。やんばる土坂安出対策。問い、現状の認識と課題は。環境部長、令和3年度も4年度も夏頃から秋にかけて町民から相談の連絡があった。安出が敷地内に大量発生していることや、隙間から家屋に入るという相談が多かったと聞いている。問い、町はいつからどのような方法で発生地域を把握しているのか。環境部長、町民からの電話連絡で担当者が現場に行き、日付と地域を記録している。地域では、令和3年度は、下山口、上山口、一式。令和4年度では、堀内、長江地区で集団発生したと把握している。問い、葉山中学校では、すでに山から降りてくる安出対策で、あぜシートを設置してあるが、環境部長、今後、公共施設、教育施設を維持・管理している町内、町は省庁の町、町内の関係部署で情報交換をして行っていく。問い、神奈川県との連携は。副町長、県のアドバイザー制度を活用して講師の方を呼び、いろいろ知見をいただく町民の皆様への研修会を検討している。問い、鹿児島県や鹿児島市では駆除剤としてコイレットを使用している。環境への影響が少ないと聞いているが。環境部長、駆除として薬剤が適当かどうかはまだ検証中で、現状の対策としては、養生テープでの防護実験や、ブロワーの購入を検討している。その他の質問。イノシシ対策、 社会資本整備交付金の活用について、約80メートル続く葉山中学校に設置してあるあぜシートの写真があります。近藤昭一、堀内の建設工事で大型車両が一方通行を逆走しているが、都市経済部長、協議し道路補修を条件にすることで認めた。問い、堀内のホテル建設工事で、まちづくり条例に基づく指導事項対策書では、事業者から工事車両は4トン以下と確認されているが、20トンもの車両が多数一方通行を逆走しているが、都市経済部長、施工者との協議で道路の補修を条件にすることで認めた。問い、まちづくり条例では町民の安全を図り、取り付け道路の幅を6メートルとした。事業者が優先され、住民の安全は軽視されているのでは。都市経済部長、やむを得ない事情と工期短縮のため、安全第一を指導している。問い、事業者側には大型車両の導入で工期を短縮でき経済的だ。最初から織り込み済みでは。町長、安全最優先で誘導員を配置させた。問い、安全といっても何も行動を起こしていない、一方通行の逆走について警察に意見を言うべきでは。都市経済部長、警察等にも話をし、国道事務所にも意見書を出している。問い、すでに軽微な事故が数件起きている。工事車両は4トン以下に、一方通行の逆走は中止等、具体的な行動を起こすべきでは。都市経済部長、口頭の指導も重要だ。問い、まちづくり条例に基づき、町民から斡旋要請があった場合に、町は動くのか。都市経済部長、それには答える。問い、開発事業に関する協定書では、葉山町長から斡旋または調停のため要請があったときは、期間を定めて、工事の着手の延期、または工事を停止するものとする、とあり、適用されるのでは。町長、慎重に判断し、町が話し合いの場を設けることが必要だ。逆走する工事車両の写真があります。笹本浩二、今後の有効都市の展望は、町長、御用邸を守り、まちづくりをしていく。問い、有効都市関係の締結は意義があると思う。今後の展望は、町長、姉妹都市の草津町とは、縁の深いベルツ博士を共通項として、官民で幅広い交流がされており、温かい歓迎をしたいと思う。友好都市である那須下田とは、日本に3つしかない御用邸のある市町として御用邸を守り、町づくりをしていこうという気持ちである。問い、森戸神社の裏手にいろいろな石碑があるが、案内板のようなものは建てられないのか。町長、森戸神社の敷地にあり、森戸神社が管理している。問い、葉山の小中学校プールの授業の現状は、教育長、 一部学校を除き、逗子市へ借り上げバスで移動をして水泳の授業を行っている。問い、長江葉桜団地は住宅街のみが広がり、商店がない地区などに買い物難民が発生してしまっていないか気になるが、政策財政部長、バス事業者に路線拡充を要望したが、実現に至らなかった。近隣市への買い物実態も多いと認識している。問い、頭陽振動の無償化問題については、町長、長年交渉しているが、県としてはすぐには難しいという見解だ。代わりに、登録制 ETC の検討を視野に入れているとの回答があった。問い、新型コロナの蔓延などで経済的に困窮している子どものいる家庭の把握方法は、福祉部長、児童福祉法に基づき設置している要保護児童対策地域協議会などで状況を把握し、支援を行っている。友好都市である下田市那須町の風景の写真があります。